IR セミナー。この番組は証券コード5933東証プライム上場アルインコの IR 活動の一環としてお送りします。お話はアルインコ代表取締役社長小林信夫さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月18日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
アルインコ IR セミナーです。お話は証券コード5933東証プライム市場上場アルインコ株式会社代表取締役社長小林信夫さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきましたアルインコの小林でございます。まずアルインコという会社でございますけども、ひょっとしたらご存知の方いらっしゃるか分かりませんけども、実は1983年からですね1989年までアルインコテレビショッピングというのをやってた企業でございます。で今はもうやってございません。でメインの事業がですね建設用の足場の製造でございます。そのあたり含めてですね少し事業の説明等々させていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず基本情報でございますけども、私どもはですね1938年創業でございます。で元々はですね井上鉄工所、これ個人創業の鉄工所でございました。スタートは自転車の部品を町の鉄工所として作っておった、ここから始まりでございまして、1950年頃から建設用の足場の部品の製造に参入をいたしました。それで1960年頃自社ブランドの足場を作るようになったというところでございます。会社設立は1970年でございますので、ちょうど前回の大阪万博があった年に会社が設立されました。でアルインコという会社はですね社名変更は1983年でございます。それはですね井上鉄工株式会社、これが1970年の創業でございましたけども、テレビショッピングをやるには鉄工所はおかしいでしょということで社名変更をアルインコという会社にした経緯がございます。今遠隔見ていただいてますけども、前半はですねどちらかというと先ほどもご説明ありました海外展開を中心に2000年代、いろんな海外展開をさせていただきました。それから2015年以降についてはですね M&A でもって国内の企業グループ企業を増やしてきた、こういう経緯がございます。で先ほどアルインコテレビショッピングの話をしましたけども、1986年当時で、その売上が約60億円でございました。その時の会社全体の売上高が193億円でございましたので、約3割ぐらいがですねテレビショッピングの時代にできた売上でございまして、残念ながらですね、売上は上がったけどもなかなか利益が出ずに、6年間経営した後撤退をした、こういうことでございます。次に私もの経営方針でございますけども、ニッチマーケットでトップ企業に、これが経営方針でございまして、まずトップを目指そうと。でトップを目指す、なぜトップを目指すのかというとですね、トップ企業になればお客様のニーズ、いろんな情報が集まってまいります。でこの情報を活用する形で製品に開発をしたしたいと。でそうすることによってですねより一層企業シェアが高まるということで、トップ企業を目指すような状況の動きを継続してやってございました。でここに書いてますように、いろんなナンバーワンというふうに書いてますけども、それぞれの分野でトップの製品群をたくさん持っている企業でございます。で事業セグメント的に今ですね、建設用の足場の製造販売をしている建設機材関連事業、それの機材を使う形でのレンタル事業、それから家庭用のはしごとか脚立、それから今お手元にあるフィットネス小物等々、それからご家庭で運動される方用にバイクであったりランナーであったりウォーカーであったり、こういった ところを住宅危機関連事業としてあります。それから、最後はですね、少し計量が違いますけども電子機器関連事業ということで無線機を作らせていただいておりまして、例えば皆さん飲食店に行けば今もインカムということでいろんな場面でお目にかかるケースがあろうかと思いますけども、そういったものをやってますし、公共事業としてはですね、消防無線、消防署の署員さんが持っている消防無線、それから地域の防災無線、こういったの製品群もあるというところでございます。ちょっと設立からの遠隔をご覧いただきたいと思うんですけど、これ会社が設立した1970年でございますけども、足元はですね600億を超える売上高に成長してございました。で、私どもの部分については建設関連事業が非常にシェアが高いんでございますけども、これがですね国内の建設投資額の推移でございます。で、ピークがですね84兆円というふうにございますけども、これがですね1992年でございます。で、それがずっと増加傾向をたどっとたのがこの時をピークに右肩下がりに転じます。18年かかってこの84兆円が42兆円まで減少するわけでございます。これが2010年3月期、もちろんリーマンショックがこの辺りにありましたので、その年と重なりまして建設投資額が42兆円まで減少したということでございます。で、この折れ線グラフがはこの投資額で、この棒グラフがですね当社の売上高の推移でございます。で、これは100億円刻みにそれを上回った時期を色を緑に変えてるんですけど、見ていただいたようにこの辺りは3年から5年ぐらいの周期、またこの辺りもですね3年から5年ぐらいの周期で増加してるんですけども、ここで建設投資額が右肩下がりになった時というのはこちらの方、これ23年間期間が空いてるわけですね。そういった意味で非常に建設投資額が右肩下がりの時は非常に厳しい環境であったということで、この環境を乗り越えて今は右肩上がりに変えりまして、ここに書いてますように2025年3月期の売上高は過去最高でございます。で、今期の計画も達成できればですね2年連続過去最高の売上高となるという予定でございますし、先ほどご説明しましたいろんな事業が相乗効果でもって売上高がここまで来たというところでございます。
これ今建設投資の動きがありますけど、はい、これなんて言います、先ほどのところもそうなんですけど、今結構こう再開発とかいろいろやってて、先ほど1970年のところだったりすると、日本の結構高度成長期だったりしてたりっていうところの、はいはいはい、そのあたりのインフラって結構今弱ってたりしてたりすると思うんですけど、この先ですよね。
そうですね。
この先はどうご覧になっておられますか、ね。
ちょうどこのあたりが高度成長期で、はい、とりあえずいろんなビルなり開発なりが行われるところです。で、このあたりでちょうどそのあたりの、社会今問題となってございます社会インフラが老朽化というところがありますし、首都圏東京都であれば、いろんな地域で地域の再開発が行われてございます。そういった意味を受けながら我々はここのところをもう少し伸ばしたいという動きを今継続しているという状況でございますし、また国土強靭化計画というのがございましてね、そういった国土強靭化減災防災含めてですね、我々の建設用の足場がお役に立つ時期が今来ているとこのような状況でございます。
事業環境としてはちょっとフォローの風が今吹いているような状
態。そうですね、非常に我々を取り巻く環境としたら建設関連事業に限っては非常に良好な環境にあるというところでございます。一部の事業ではまだまだ逆風の事業もございますので、そのあたりも順にご説明をさせていただきたいと思います。アルインコ今何を目指しているかという、ブランドステートメントをですねこの6月に、制定をいたしました。で、我々建設に携わる関連企業としてはやはり安全安心というのが大事でございますし、生活用品等々もやってますので、安心と豊かさを作るということで、皆様方に、我々は安心と豊かさを提供していきたいというふうに考えている企業でございます。 それ と,、これ最近出した、開示なんですけども、我々やはり一番のですね、肝は新製品をいかに開発するかでございましてですね、開発ということに従来から力を入れてきた企業でございます。生産本部の中にあった開発本部をですね、新たに技術開発本部として分離独立させたというのがこれでございまして、今よく言われている DX 含めたですね、最先端の部分を提供していきたいというふうに考えているところでございます。次のトピックス、これ万博も無事に盛大に終わりましたけども、私も無線機をしているということを先ほど申し上げましたけども、この万博にですね、我々の作った無線機約2300台を無償で提供させていただきました。スタッフの方、それから警備の方がですね、ご活用いただいて、なんとか無事に終わったというところでございます。ちょっと時間の関係でですね、2026年3月の第一四半期の業績に入りたいと思います。お手元の資料を見られている方は15ページ目になろうかと思いますけども、これがですね、前期に、今期ですね、2026年3月期の1クォーターの実績でございます。こちらがその前の期でございます。で、前年同期と比べた増減、それから第一四半期の、進捗というのは、皆様方やはり第二四半期の数字は開示してますけども、第一四半期の数字は開示してございませんので、前年同期に比べてどうなのかというのが一つ、それと第二四半期の数字は開示してございますので、これはもう開示済みの資料でございますけど、それに比べて1クォーターの進捗率がどうであったのかなということで判断されると思います。ちょっとそのご説明をさせていただきますと、売上高と営業利益は前年を上回ると同時に、1クォーターの進捗率でも 49.5%、 48.7% と順調に推移をしています。ただ、経常利益と最終の利益についてはですね、ここに書いてますマイナスの 20%、 マイナスの 40% で、ちょっと利益の方が遅れてるんじゃないか、進捗率についても 40%、 42% ということで、この営業利益に比べたら少し利益水準はなぜここでこれだけ落ちてるのかなという疑問が出ろうかと思いますけども、これはですね、前期の数字でございますけども、ここに、為替差益がですね結構入ってございます。で、今期ですね、為替差益が前年同期に比べて2億6000万ほど減少しました。その要因がここに現れてございます。それから最終の利益の段階では、前期、実は特別利益がございまして、これは受け取り和解、ちょっと裁判がちょっとございまして、受け取り和解金等々でですね、約2億弱の、前期、収益が立っている部分が今期はなくなっていたという要因で、こういった数字になっているということでございまして、業績については順調に推移をしてございます。次に、これはですね、第一四半期のセグメント別の利益で、4つのセグメントございますけども、セグメント別がどうであるかというところでございますけども、ちょっとこれよりも次のグラフで見ていた表で見ていただく方が分かりやすいと思います。コア事業というのは、建設用の足場の製造販売レンタル、この部門でございます。売上が増えました。レンタル部門だけは少しマイナスです。残りの住宅機器、電子機器は前期に比べて増えました。トータルで約9億弱、8億8000万ほど伸びました。で、レンタルだけがなぜマイナスかというのはですね、これ機材をお貸しして我々レンタル料収入を受けるわけでございますけども、関西地区でですね、少し大型の案件が終わりました。前期がかなり売上が上がってた部分が終わりましたので、今期レンタル部門だけは少しマイナスになっているというところでいます。これが売上の推移でございます。次に利益でございますけども、利益がどうであったのか、ちょっと大きく変動してございます。住宅機器、電子機器が結構伸ばしてございますけども、この伸ばした部分がですね、ほとんど為替関係で少しマイナスになって、トータルとしては前期に比べて残念ながら1億5800万マイナスになったというのが経常利益でございます。で、この辺りにつきましてはですね、 主要な、コア事業について両方ともマイナスになっているじゃないかということですけども、前期かなりこれ好調に推移をしましたので、前期対比でいくとこうなります。でここはですね、前期かなり厳しい数字でございました。その挽回を図った結果、こちらの方が増加したというふうにご理解いただいて結構でございます。次に、そしたら今期の業績予想どうなってるのかというところでございますけども、ちょっとこれも見ていただくとややこしいなと思うんですけども、結論申し上げますと、売上高利益とも今期は増収増益を計画してございます。で、先ほど来から申し上げてますように、為替については150円で設定してございますので、まあ、我々の願いとしては、1年間これよりも円高で進んでほしいなというのが希望でございます。で150円より円安にならない限りは大きなマイナスにはならないかなというふうに思ってございます。で売上高は引き続き前期を上回り、過去最高、2期連続の過去最高の実績を示せるんじゃないかなというところでございます。ちょっとこれ売上と利益だけ図の方で見ていただきたいと思いますけども、24ページ目のところ、これがコア事業と言われている建設用の部分です。住宅機器と電子機器はこの部分でございます。売上高約19億ほど増加傾向を見てますけども、コア事業で全然伸びてないじゃないですかというふうに見られるか分かりませんが、これ前期対比で開花してもらってますんで、高水準の売上は維持できるというふうにご理解いただいて結構です。で前期、苦戦をしました住宅機器と電子機器は大きく改善をして売上高の増加に寄与すると、こういうふうに見ていただいて結構でございます。そしたら利益の方は、経常利益はどうなのかというところでございます。でこれも一緒でございますね。前期この利益を稼いだほとんどの部門はここです。建設機材とレンタルでございます。これも高水準に推移をします。前期住宅機器と電子機器が利益に関してはかなり大きく足を引っ張りました。足を引っ張った要因は一番大きいのは為替であったりとか、そういった要因ございますけども、今期はその業績が回復するというふうな形で見させていただいてますので、最終的な経常利益については26億の予定が33億まで増加するだろうという計画を立てさせていただいております。それから皆様方やはり一番興味があるのは株主還元がどのように考えているのかというところでございます。でこれはですね、2010年からの、配当の実績を書かせていただいた表でございます。で配当成功結構ぶれてますけども、これはですね、利益が仮に減ったとしても安定した配当を出したいということで、配当成功がかなり上振れした期もございますけども、最終的にはですね、2010年から15年間私どもの企業は 1円も減配はしてございません。前年と同じかもしくは増配というのがこの15年間続けてございます。それから配当成功でございますけども、従来はこの 30% ということで、やってございましたけども、2020年からは配当成功 40% ということで 10% 引き上げをさせていただいてます。でちょうど今ですね、2025年の3月期から2027年3月期まで中期経営計画の期間でございますけども、この3年間についてはですね、累進配当で減配はしないというのを約束させていただいてますので、皆さん、2027年3月期までは減配がないということで安心して、株を買う投資対象に入れていただいてもいいのかなというふうに思うところでございます。ここ最近の配当の動きでございますけども、配当方針は特に変えてございません。できるだけ減配はしないように、したいというのがここに記載をしてますし、最終的にこの中期経営期間中は累進配当を実施するということも記載をさせています。でここ、ここ3年ほどのですね、配当額でございますけども、41円、43円、44円でございますけども、実は2023年の3月期からもですね、1円の増配をしてございますので、2023年3月期は40円であったわけですね。40円の配当が今期44円でございますんで、3年前から比べると4円、10% ほど配当が増えた
ということでございますので、ぜひともこのあたりも見ていただけたらなと。それから株主優待制度でございますけども、これ3月の20日、当社の決算3月の20日でございますので、3月20日現在で500株以上お持ちの方については、こういった配当がござい、配当の株主優待制度がございますし、3年以上継続してお持ちの方についてはさらにそれを上乗せをさせていただいた優待制度を作らせていただいているというところでございます。で、株価でございますけども、頭が痛いのはなかなか株価が上がっていかないというのはですね、経営者としては、で特に東証の方から株価を意識した経営をしなさいということで、意識をしないわけではないんですけども、なかなかあの頭の中と実際が伴っていかないというのが今の状況でございます。ここ最近ずっと1,000円を超えた水準では推移をしてございますけども、ここですね、PBR東証からは1倍にしなさいという要請がございますけども、残念ながら今の株価では 0.68 倍ということになってございます。第一四半期のですね、1株当たりの純資産は1587円でございますので、1587円を超えるとですね、やっと PBR1 倍を達成するというふうに考えてございまして、今我々これに対してチャレンジをしているところでございます。でそのためにはやっぱりいろんな形で株価をなんとか上げたいという、一番はやっぱり利益を上げないと、これは皆様方、買っていただけないだろうなということで、とりあえず利益を上げることを第一優先に考えているというのが、今の我々の考え方でございます。それから、少しあの先ほど見てアルバトロスというですね、我々の戦略商品を少しご説明をさせていただきたいと思います。お手元34ページなんでございますけど、これ従来のですね、枠組み足場、これあの1950年ぐらいからもう70年ほど前にですね、アメリカから入ってきまして、今これが従来は主流の足場でございました。この鳥居型した部分でございます。これ以上も組み立てというか解体ができないような、これが一つのまあ足場でございます。これが日本のまあ高度成長を支えた足場でございますけど、これ16キロあるわけですね。なかなかその今これを組み上げていくのは機械がやって売れてるわけで、全部人手がやってございますので、そういった意味で非常に効率が悪いで、我々があの新型足場と言われているのは、分解するとこういうポール状になるわけでございまして、これがですね、通常使われる部分で約 6.7 キロでございます。非常に組み立て解体がしやすくですね、従来よりも効率的に組み立てができる、それから運搬費も安くつくというような形で効率的な足場になってございまして、スーパーゼネコンさん、複数のスーパーゼネコンさん中心に非常に好評でご活用いただいているというところでございます。先ほど先生からお話がありました、こういった都市の再開発、それからいろんな形で老朽化したインフラ関係にもですね、今こういった足場が使われるということで、私どもの建設用の足場の売上の半分ぐらいがですね、このアルバトロスという新型足場の売上が占めているというところでございまして、この商品を中心にですね、売上の増強を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
これあの足場って、あの今あの新型ってなってますけど、昔の先ほど1900だいぶ今までの旧型でこれまで頑張ってきちゃったみたいなところがあるわけですか。
そうです、あの頑張りすぎた件もあるんですけどねあのこれはですね、はい、あの確かにあの、今の安全基準というのがかなり厳しくなってます。要は墜落災害を防止しましょうということで、 法律というか法令がかなり厳しくなってるんですけども、これ単体ではもう70年ほど前の基準そのままでございますので、今の基準もたさあのは確保できないので、安全のためにどんどんと追加機材を、これにつけないと今の基準満たされないようになってますんで、逆に、この機材をお持ちの方については今の基準で使おうと思うと新たに買っていただかなければならない。で買うんでしたらもうこれ老朽化した機材はたくさんありますんで、これはもう今の基準を満たしたセット商品でございますから、その辺のところも非常に効率がよく組み立てられる秘訣でございますけども、この部分を買っていただくような動きになっていると というところでございます。
今人手不足もそうですけど、安全対策とかっていうことを考えたら、その昔からのちょっとそもそもなんか危なっかしい感じもしますし、今社長からあった通り、やっぱちょっと新しくて、作業効率が良くて、これね、新型の方に順調に変わりそうな感じするんですよ。どうですか、
やっぱりどんどん変わっていって、今多分ね、はい、市場の比率はですね、従来これ 100% でした、はい、今はこの足場がですね、もう 30% を超えたような状態で今普及しつつございますし、今この足場を作っている企業はもうほとんどございません。もう2014年をピークに限りなく今ゼロでございます。メーカーがもう作ってございませんので、いずれこういった種類の足場に変わっていくだろうと。ただこれまだ現役でもう焼却済み資産としてございますので、一挙には変わっていかない。ですから併用の期間がもう少し続いていくのかなと。で、我々はそれを推進するためにこの販売を強化しているというのが今の状況でございます。
他のもしかしたらライバルさんもいるかもしれませんけど、互換性みたいなものはなくて、御社のこれ採用すればもうそのまま、
これとこれを同時に現場で使うことはまずありえないです。例えばこれは、違うところでは使うというのはございます。で、こちらの方は互換性があるんですけども、これはですね、各メーカーがあえてしてるのかな、たまたまなのかな互換性ございません。ですからどっかのメーカーに決めていただくと、そのメーカーの製品を使い続けていただかないと混乱が生じるというところでございますので、混在することはまずないというふうにお考えいただいて結構でございます。
なるほど、はい、分かりました、勉強になります、はい。
最後になりますけども、中期経営計画のイメージだけ少しご説明させていただきます。45ページ目のところにございますけども、今ですね、この3年間を中期経営計画として設定をさせていただいてます。ちょうど今この2025年3月期が終わりました。で、今期の計画が売上高635億、経常利益33億、今これがですね、第一クォーターまで進んでいるというところでございます。で、2027年3月期はこれを売上高で680億、経常利益で50億を達成したいというふうに考えてございます。で、問題はこの色なんですね。4つのセグメントございますけども、残念ながらこの利益はですね、今期の予想でおいてもまだ2色しか出てこない。すなわち建設機材とレンタルは利益貢献しますけども、この2つは利益貢献してない。要は非常に厳しい環境であって、経常利益の段階でマイナスだというのが今の状態でございます。で、これを達成するためには、やはり4つの事業のセグメントがきっちりと利益を出さないとこの数字は達成できないということで、もちろんこの業務、このセグメントを増やすということもございますけども、この後の2つに含めですね、4つのそれぞれのセグメントがバランスよく利益を生み出していく計画を今進めていると、こういう状況でございます。で、将来的にはですね、1000億のですね、売上高にしたい、ちょっと時期は明示してございませんけども、各、事業が収益力を持ったバランスの良いポートフォリオによってですね、長期的に1000億の売上高を目指したいというふうに考えているところでございます。私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。
ここまではアルインコ IR セミナー、お話は証券コード5933、東証プライム市場上場、アルインコ株式会社代表取締役社長小林信夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。どうも。
アルインコ IR セミナー、この番組は証券コード5933、東証プライム上場、アルインコの IR 活動の一環としてお送りしました。